恥をも思いなおも惜しむほどの者は奈良坂にて討ち死にし般若寺にして討たれにけり行部にかなえる者は吉野戸塚川の方へ落ちゆく歩みもえぬ老僧や尋常なる修学者稚児ども女わらんべは大仏殿の2階の上山品寺のうちへ我先にとぞ逃げ行きける。大仏殿の2階の上には千四人登り上がり敵の続くをのぼせじと橋をば引いてんげり妙家は正衆を押しかけたりおめき叫ぶ声小熱大小熱無権阿弥の炎の底の罪人もこれには過ぎじとぞ見えし興福寺は丹海港の護岸当時類大の寺なり東金堂におわします仏法最初の釈迦の像西金堂におわします自念呪術の観世音瑠璃を並べし四面の楼主丹を交えし二階の楼クリン空に輝きし二基の塔たちまちに煙となるこそ悲しけれ東大寺は常在不滅実報若高の精進の御仏とおぼしめしなずらえて聖武皇帝手ずから自ら磨き立てた毎子金堂十六条の瑠舎那仏薄つ高く現れて反転の雲に隠れ白号新たに拝まれた毎子満月の修行も肉子は焼け落ちて大地にあり御神は湧きあいて山のごとし。平家物語巻5奈良圓生の3回目です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は清盛の五男平重衡が総勢4万騎で奈良を攻める場面をお送りしました。奈良の興福寺側の奈良坂般若寺2か所の城郭を打ち破りましたが戦いは夜に突入しました。平重衡は火を灯すように命じますが何を思ってか平家側の中から民家に火をつけてしまうものが出ました。この結果奈良の町に炎が燃え広がりました。今回はその炎が奈良の寺々を燃やしていく場面をお送りします。それでは本文を見ていきます。恥をも思いなおも惜しむほどの者はこんな意味です。僧兵たちの中でも恥を思いなお惜しむような者たちは奈良坂にて討ち死にし般若寺にして討たれにけり奈良坂で討ち死にして般若寺で討たれてしまった。行部にかなえる者は吉野戸津川の方へ落ちゆく歩くことのできる者は吉野川や戸津川の方へ落ち延びていく歩みもえぬ老僧や尋常なる修学者稚児ども女わらんべは歩けない老僧や普通の修行者や稚児や女子供は。さてここで言う尋常というのは普通の通常のという意味ですがこれは僧兵などの戦いをする僧侶ではなく修行や学問だけをする普通の僧という意味です。続きを見ていきます。大仏殿の2階の上山品寺のうちへ我先にとぞ逃げ行きける。東大寺大仏殿の2階や興福寺の中へ我先に逃げていった。さあ平家の軍勢から逃げる非戦闘員の人たちです。そんな人たちを悲劇が襲います。大仏殿の2階の上には千四人登り上がり大仏殿の2階には千人余りが登って敵の続くをのぼせじと橋をば引いてんげり敵が続いて登ってくるのを登らせまいと階段を外してしまった。さてこの橋というのははしごや階段のようなものです。これを外せば確かに平家側が攻めてくることはできませんが逆に言えばここから逃げることもできません。妙家は正衆を押しかけたり激しい炎がまさしくそこに襲ってきた。そう重衡の率いる軍の者が起こした火事がここまで及んできてしまったわけです。続きを見ていきます。おめき叫ぶ声人々のわめき叫ぶ声は小熱大小熱無限阿弥の炎の底の罪人も小熱大小熱無限阿弥地獄の炎の底にいる罪人もこれには過ぎじとぞ見えしこれ以上の攻めくはないと見えた。まさに灼熱地獄とも言うべき光景がそこに展開されてしまいました。そして奈良の伝統ある寺々が次々に焼け落ちていきます。興福寺は丹海港の護岸当時類大の寺なり興福寺は藤原の不比等の岩によって建てられた藤原氏代々の氏寺である。東金堂におわします仏法最初の釈迦の像東金堂にいらっしゃる仏法最初の釈迦像。さあここには仏教伝来地に新羅から送られた釈迦如来像があったとされます。西金堂におわします自念呪術の観世音西金堂にいらっしゃった自然に湧き出た観音像そしてこちらには地面の中から発見されたという観音像があったとされます。瑠璃を並べし四面の楼 瑠璃を並べたかのような四面の回廊、主丹を交えし二階の廊、主と丹を混ぜて塗った二階の堂、クリン空に輝きし二基の塔、九つの輪を空に輝かせた二つの塔、たちまちに煙となるこそ悲しけれ、すべてが一瞬にして煙となってしまったことは悲しいことだ。さあ、貴重な釈迦像や観音像などすべてがこの火災によって焼失してしまいました。そしてあの東大寺までもがこの炎で焼けてしまいます。東大寺は常在不滅十方若光の精進の御仏とおぼしめしなずらえて、東大寺は常に不滅で十方若光の悟りの世界に通じる仏のお姿になぞらえなさってかたどって、聖武皇帝手ずから自ら磨き立てたまいし金堂十六条の盧舎那仏、聖武天皇が自らの手で磨き立てなさった金剛十六条の盧舎那仏が、そう、いわゆる奈良の大仏です。この大仏も平家の起こした火災によって焼けてしまいます。うしつ高く現れて反転の雲に隠れ、元取りのように高くなった大仏の頭の部分は中空の雲に隠れて、白号新たに拝まれたまいし満月の修行も、額の白号が新たかに拝まれなさる満月のような尊いお姿も、みくしは焼け落ちて大地にあり、髪が焼け落ちて大地にあって、五神は湧き合いて山のごとし、体は熱で溶けて崩れて山のようである。さあ、無残にもあの奈良の大仏までもが焼けてしまいました。この火災でたくさんの経典なども焼失することになりました。この大惨事を目の前で見た者は静止することができず、伝え聞いた者は肝を潰すほどに恐れおののいたとされます。この火災によって死んだ人の数は3500人余りだったと平家物語には記されています。奈良の人勢力を滅ぼしたことで清盛は喜びましたが、中宮後白河法皇高倉院摂政以下の人々は、悪僧たちを滅ぼすとしても寺々を破壊するとはと嘆き合いました。この戦いを指揮した平重衡はこの後大変な罪を背負うこととなります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。恥をも思いなおも惜しむほどの者は、奈良坂にて討ち死にし、般若寺にして討たれにけり、行部にかなえる者は吉野戸塚川の方へ落ちゆく、歩みもえぬ老僧や尋常なる修学者稚児ども女わらんべは、大仏殿の二階の上山品寺のうちへ我先にとぞ逃げ行きける。大仏殿の二階の上には千四人登り上がり、敵の続くをのぼせじと橋尾引いてんげり、妙家は正衆を仕掛けたり、おめき叫ぶ声小熱大小熱無権阿鼻の炎の底の罪人もこれには杉地とぞ見えし、興福寺は丹海港の護岸当時類大の寺なり、東金堂におわします仏法最初の釈迦の像、西金堂におわします次年呪術の観世音、瑠璃を並べし四面の廊、主丹を交えし二階の廊、クリン空に輝きし二基の塔、たちまちに煙となるこそ悲しけれ、東大寺は常在不滅十方若光の精進の御仏とおぼしめしなずらえて、聖武皇帝手ずから自ら磨き立てたまいし金堂十六条の盧舎那仏、うしつ高く現れて反転の雲に隠れ、白号新たに拝まれたまいし満月の修行も、肉子は焼け落ちて大地にあり、御神は湧き合いて山のごとし。本日の授業はここまでになります。